ウイルス性肝炎、具体的にどのような症状と経過が現れるのかというところを教えてください。
はい、肝炎は急性と慢性があると、先ほど申し上げましたけれども、急性の場合はですね、ほとんどは6ヶ月以内に治癒すると、症状は比較的強く出るんですけれども、6ヶ月以内に完全に治ってしまうということがほとんどです。ただ稀にですね、100人に1人ぐらいですけれども、程度が非常に強すぎて激症肝炎といって、命に関わるような病気になることもあるということですけれども、これは非常に稀ということができます。免疫力がある大人に感染した場合、ほとんどはウイルスも制圧されてしまうということができると思います。
具体的には発熱や何でしょう、痛みというところなんですか？
そうですね、発熱、吐き気等の症状と、あとは有名なのは黄疸が出るということですね。黄疸が出て、1ヶ月ぐらいの経過で落ち着いてくるというのが急性肝炎ということができるかと思います。
慢性の場合というのはどうなんでしょうか？
そうですね、慢性の場合はほとんど症状が出ません。自分が感染したのも気がつかないということがほとんどです。検査で見ると肝臓が障害を受けているということがずっと何年も続くということで、ウイルスも肝臓にずっと居ついたままというのが慢性の肝炎ということになります。肝炎を起こすと肝臓に傷がつくわけですので、それが徐々に増えていくと、手足の傷と同じように傷がついては瘢痕になり、傷がついては瘢痕になるというものを繰り返すということになります。肝臓はご存知のように非常に柔らかい臓器で、血をいっぱい含んだ臓器なんですけども、あそこに手足と同じような傷が絶えずついていくと、そして増えていくということを考えていただければいいかと思います。そうしますと、ああいう柔らかい肝臓に傷がどんどん重なって、だんだんと硬くなってくると、それが肝硬変に近づいていくということになります。肝硬変になりますと、そこから肝臓のがんが発生してくると、発生しやすくなると。
では実際の治療方法を伺っていきたいと思いますが、 B 型肝炎と C 型肝炎のこの治療法というのは変わってくるんですか？それとも慢性と急性でも変わってくるんでしょうか？
肝炎の治療法はウイルスによって変わります。
はい、
B 型肝炎の場合はですね、完全にウイルスを消してしまう治療というのはまだできていません。ただ非常に効果的にですね、ウイルスの増殖を抑えるという飲み薬はできています。ですので必要な人はその薬を飲むと、ウイルスは血中からはほとんど消えてしまうというふうにすることができます。ただ肝臓の中にいるウイルスまで消してしまうということは B 型の場合は難しいと。ただ B 型の持続の感染の方でもですね、治療が必要な人というのはだいたい2割ぐらいにとどまっています。残りの8割の方は何もしなくてもほとんど一生何も起こさないと。ですので、慢性肝炎あるいは肝硬変を起こしている 20% ぐらいの人ですね、その人たちがこの薬の対象ということになります。C 型に関して言いますと、以前はご存知のようにインターフェロンというお薬が20年来使われてたんですけども、その治療法というのは注射ですし、インフルエンザにかかった時のような強い副作用が出るということがありまして、なかなかご高齢の方には使えなかった薬ということになります。ここ数年ですね、ウイルスそのものを治療する薬ができたと、しかも飲み薬で治療できると、効果は 90% 以上の方をですね、ウイルスの駆除まで持っていけると、そういったお薬が開発されて今盛んに使われているという時代になってきたということでございます。
傷ついた肝炎というのはこういった治療によって修復もできるんですか？
そうですね、ウイルスが完全にいなくなると、すぐには回復しませんけれども、長い年月をかけて徐々にその硬さが取れてくると、半分ぐらいの方が硬さが取れてくるというふうに言われております。それからがんの出る確率がですね、格段に減ってくるということが言われております。
ウイルス性肝炎の検査方法というのは血液の採取、採血になるんでしょうか？
そうですね、 ウイルスが体の中にいるかどうかと、これを調べるという検査ですので、血液をですね 5cc から 10cc ぐらいいただいて、それの中で調べていくということになります。まあ、その採血の検査ですけども、 B 型の方 C 型の方に関しましては、まあ、岩手県の場合はですね、指定された医療機関ですと無料で検診を受けてくださるという制度が整っています。県のインターネットのホームページに掲載されておりますけれども、その指定の医療機関に行かれる、あるいは保健所でもやっておりますけれども、そこで依頼しますと無料でウイルスの検査ができるということになります。どういった人が検査を受けたらいいかということなんですけれども、まあ、先ほど来血液あるいは体液を介してうつるということですので、職業的に血液とか体液に接触するようなお仕事をされている方と、まあ、そういった方はおそらく事業所で当然やってるかと思いますけれども、まあ、そういう機会の多い方は特に受けた方がいいというふうに考えられます。
何かそういう方で怪しいなと思うような、こう初期症状というんでしょうか、こう体に感じる、例えばだるさですとか、何かこういう症状があったらというところはありませんでしょうか。
まあ、症状があればもちろん検査を受けた方がいいんですけども、うん、B 型肝炎も C 型肝炎も慢性肝炎ですとほとんど症状がありません、自分が感染しているということに全く気づかないと、その間に肝硬変肝がんまで進んでしまうという方もたくさんいらっしゃいます。ですので症状の有無にかかわらず、
はい、
自分が B 型 C 型に感染しているかどうかわからない人、まあ、こういった方はぜひ受けてほしいというふうに思います。
はい、
これは国も非常に進めているところだということであります。
はい、
あともう一つはですね、実は入院した方あるいは手術を受けた方あるいは内視鏡を受けた方というのはほとんどの場合医療機関が B 型 C 型を検査していることが多いということです。ただそれが陰性の場合は特に本人に伝えられていないということが分かっております。今まで日本人の大体半分ぐらいの人がですね、もうすでに検査を受けているというふうに推定されています。しかし本人がそれを分かっているというのは 20% 弱だというふうに言われておりますので、もし知りたい方でそういった入院とか手術の経験がある方はですね、その医療機関に問い合わせてみると、あるいは記録が残っていてそれで教えていただけるということもあるかもしれません。
では日頃から気をつけるべき感染対策予防法というのはありますでしょうか。
まあ、B 型とか C 型の肝炎ですね、今日まあ中心にお話ししてきたんですけれども、これらのウイルスがまあ日常の生活でうつるということはまあほとんどございません。例えば会話とかですね、握手をする、入浴をすると、あるいは食器を仮に共有したとしてもですね、B とか C のウイルスがうつるということはほとんどないと考えられております。ですから血液とか体液に接触する可能性があるものです。例えばカミソリとか歯ブラシですね、あるいはタオルですね、こういったものはなるべく共有しないようにすると、そういったものがまあ B 型 C 型の感染を防ぐ意味では大事ではないかなというふうに思います。
はい、本日のまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをいただきたいと思います。
はい、まあ、重複になりますけれども、慢性肝炎、肝硬変、肝がんというのはなかなか症状が出ないと、知らない間に感染して知らない間にそこまで進んでしまっているということが多い病気です。ですのでまずは自分がウイルスに感染しているかいないか、それを自覚すると、それを調べてもらうということが最も大事ということになります。ですのでもしご自分がまだウイルスがいるかいないかわからないという方は、ぜひ保健所なり、まあ、かかりつけの先生にお願いしてですね、このウイルスの検査を受けるということをお勧めしたいというふうに思います。まあ、現在では100人に1人ぐらい、それ以下の感染率と言われておりますけれども、もし万が一陽性の場合はですね、先ほど申しましたようにいい治療法ができておりますので、積極的に主治医の先生に相談してその医療が受けられる病院にですね、受診して治癒あるいはウイルスを抑制すると、 まあ、そういった治療を受けていただきたいというふうに考えております。